サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー坂井の上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。久保さんね、こうゲストいろいろ出てもらってて、編集ができたとしても、はい、方がやっぱり忙しかった多いですよね。で、はい、編集できてこう確認取ってもらってもやっぱりこう忙しくて返事返ってこなくて、はいはい、でオンエアでも間に合えへんっていうことは結構危険はいっぱいあるんですよ。そこそこ注目して、はいはい、ちょっとまさにその状況でですね、はい、オンエアが危険な状態にあるということで、はい、で今日ちょっとそういうことわけでのこのこゲストにお越しいただいております。ご紹介、中田さんにゲストお越しいただいております。自己紹介の方ねお願いいたします。
はい、はい、皆さんはじめまして。はい、合同会社鉄人社の中田と申します、はいはい。お仕事としてはね、合同会社鉄人社でも何やってんねんって話なんで、はい、一応ヘルパーステーションと放課後デイサービスっていうのと、はいはい、就労支援 B 型予定障害者の作業をはい、させていただいている方針です、
はい、なるほど、よろしくお願いします。
お願いします。
で今日はね、何しようかなと思ったんですけど、その介護のキャリアっていうところでね、僕自身が問題に思っていることがあって、で介護も障害もちょっと両方経験されている中田さんにぜひちょっとこう、はい、障害の方ってね、本当分かってるでね、同じ福祉でも情報全然入ってこなかったりするので、
そうですね、
その辺のところをちょっと教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい。認知症介護基礎研修っていうのがね、今回の報酬改定で義務化されるようになったんですね。無資格の方も今後必ず認知症介護基礎研修受講してくださいという6時間の基礎研修を受講することになったんですけど、コロナ禍ということで一応飲食とかいろんな方がなかなか職に就けないとか雇い止めとかになって、でこれは介護業界にいっぱい流れてくるぞと思ってちょっとすごい準備してたんですけど、全然流れてきて
へん
のみたいな。
なんで
って。なんでみたいなところがあったんですけど。
まあ、いろんな理由があると思います、
ね。あるですよね。一つの理由としては、キャリアパスがあって、初任者研修自体も、結構僕ハードル高いんちゃうかなっていうのがすごい思ってましてね、うん、僕らは当たり前に初任者研修取らなあかんですっていうところがあるんですけど、うん、無資格でも働けるんですよね。基本、デイサービスとか、介護付き有料老人ホームとか、施設に関しては、無資格でも別に働いていいんですよね。訪問介護については、介護保険法の縛りがあって、初任者研修じゃないと働けないみたいなところがあって、キャリアパスとしては、初任者研修を取って、で3年の実務経験を得て介護福祉に挑戦できるっていうところだったんですけれども、なぜか平成の28年のところで実務者研修というのがポーンと入ってきたんですよね、
はい、
で実務者研修を修了しないといけないプラス実務経験3年で初めて介護福祉士に挑戦できるというのが平成28年にパーンと変わったんです、うん、ただ初任者研修だけでも130時間の本当だったら30日間のスクーリングに行って1回も休まずにやって初めて取れるのが初任者研修なんですけれども、通信コースというのがあって課題をやったら16日間のスクーリング通学だけでいいよっていうので資格を上げますという感じのが初任者研修なんですけれども、で実務者研修というのがさらに450時間受講で、でそうなんですよ、半年間の受講というところで、
半年
で、そうなんですよ。これがなかなか分かりにくいんですけど、8日間のスクーリングで、ほとんど前の4ヶ月については、通信コースについては課題をやって、それをクリアして、最後の1ヶ月、8日間だけ来て、で、最後医療的ケアやって、終了するっていう感じになります。で、お金的には大体、初任者研修が今現在で4万円ぐらい。
うん、
4万円から5万円で、実務者研修についてはだいたい初任者研修了している方については7万円から9万円ぐらいというようなお値段になってて、でこれが変なんですけど、いきなり実務者研修に挑戦することができるんです。 となると、はい、無資格の方が初任者飛ばしていきなり実務者研修を受けると11万円ぐらいですよ、
はい、なんか変ですね、うん、何のため初任者研修ってあるんだって
初任者研修って何すんだって言うんですけど基本的に僕らは介護福祉士を取りたいんですっていうキャリアプランを持っている方についてはもう無資格でいきなり実務者研修を受けることを勧めます、うんでただいやちょっと私ら他の業界から来たんですけどちょっと介護福祉士までやるかどうか分かりませんと介護本当にできるかどうか自信ないですという方についてはじゃあ初任者研修からやりましょうかで一応4万円で初任者受けてあ自信ついたら7万円から9万円で実務者研修を受けてで必ずここは通過しないといけないのででまあ合計11万12万になるのでまあ値段は一緒やからと
実務者研修を受けるために、はい、そのまあ文字通り実務の経験がいるっていうわけではないってことですか？
ないです、
いきなり、
いっぱい受けてる方もう他の業界から来て何もないんですけど、いきなり受けてまあもちろんテキストがいきなり難しいからハードルは高いんですけど、うん、受けられてる方いっぱいいてます取ってから実務経験3年積んで介護福祉士取るっていう方が結構いらっしゃいます、う
ん、なんか文字面だけ読んだらね、はい、実務者のための研修やから、うんうんまあ、実務ありきでね、うん、初任者を卒業して実務をついたことある人が受ける研修っぽくね、はい、受け止めそうですけどね
ないんですよで平成28年にできてるので実務者研修でまあ大体5周年ぐらいなんですね5年経ってるんですけど平成28年の時点で施設長とか経営者とか管理職されてる方はもうすでに介護福祉士だいぶ昔に取ってるので28年ぐらいに実務者研修が来て部下からあのすみません実務者取らなあかんので実務者取ってきますわみたいな感じで、うん、なんか分からんけど行ってこいやみたいな感じになってるので、はい、実際のところ経営者の方とか施設長とかの方もこのキャリアプランは意外と変わってから知らんのちゃうかなっていうとこはすごく肌で感じてます。
いや、で耳が痛い。
で、で研修もやっぱり7万8万かかるので、会社から出してあげたいんですけど、行ってこいやれて、うちが出したるからって言うんですけど、現象的には、うん、あの、なぜか実務者研修を終了して、お金もらった時点で転職する人結構多いんですよ人としてどう思うみたいな話で、あの実務者研修の特徴としては医療的ケアが入ってきますっていうところになります。で、核弾の知識とかそういうところの知識があるっていうのと、終了したら左席になりますっていう特権があるんですね。で、まあおそらく介護福祉士に実技試験があったんで、それをなくしたいなっていう多分意図があったと思うんですけど、まあいきなり何も知らん状態から6ヶ月で実務者研修を終了したらいきなり左席になれるんですかって結構多いんですよ。経営者されてる中田さんにとっては6ヶ月で何も知らん人が佐々木になれるんでしょうって鳴らしてくださいよって言われたらどう思われます？お聞きしたいですが、
無理でしょうね。佐々木っていわゆるそのヘルパーさんたちが困った時に何かアドバイスしたり助けてあげたりするっていうような性質もあるんで、そういう意味ではね、その座学だけ6ヶ月やって佐々木ですって言われちゃうと、ベテランヘルパーさんたちはついていかないですよね。
舐めてんのかって話ですよね。
そうこれね、あと今ちょっと聞いてて、医療的ケアの知識がまあ入るじゃないですか、実務者研修で。まあ、その中で核弾吸引の話があったと思うんですけど、
これ
がその資格ももらえるんですか、その実務者経験取ったら。
これがね、もう今すっごい皆さん混乱されてて、もう僕ももう何百回と電話で説明してるんですこれちょっと説明しちゃうと長いんですけど、あの結論から言うと取れないです。
あ、取られへんね。
はい、だから
ややこしいです。勉強だけする
んや。なんか実務者研修取ったら各担も一緒に資格もらえる的な。通常の1号2号研修は20万ぐらいかかるんですね。1号2号研修で実務者研修の医療でケアを終了してると4日間の5、6万でいけるんですよ。で、5、6万で1号2号取れるっていう、そこの従事者の特権はあるっていう。
ご指示は割引チケットみたいな。
そうあ、それ分かりやすいです。あ、
なんか細分化されましたね、いろいろ資格が、
う
ん、
そうです。
ややこしいですね。
資格どうましたね。
もうちょっと分かれへんくなってきた。
曲がりなりにも業界知ってる僕ら3人が聞いても、ちょっとこうなんかややこしいじゃないですか。
何言ってんの。
ピラミッドの外の人が聞いたら全く分からないでしょ、
は
い、
そうなんですよ、うん、僕的にはせっかく他の業界から来てくれてるのに初任 者研修でもいきなりハードル高いじゃんみたいな、多分ノリ的にはちょっとこれの掃除したらいいんでしょうみたいな感じで来られるじゃないですか。でもいきなりこれやってくださいったらみんなえーってなると思いません？なんか4万円払ってなんかみんな初任者の試験終わって終了しとったら見事に内容を忘れはるんですけどそれ真剣にやったらものすごい中身濃いんですよ。初任者研修濃い内容をいきなり突きつけるのもどうなんやろなみたいなとこはすごい疑問に思ってて、で介護福祉士の国家試験の受験者数っていうところが実務者研修導入した平成28年でドーン減っとんですよ、うん、
減ってる、はい、減ってる。
で半分ぐらい、
で、うん、会社もお金出してくれへんし、6ヶ月通ってわざわざ実務者取って大変じゃんみたいな、介護福祉士えかみたいなおそらく諦めちゃってるっていうようなところが結構あってて、えこのままでいいのみたいなところは僕すごく感じてまして、実務者研修の段階であもう介護福祉いいやって諦めてる人たちと、いや頑張って介護福祉取ろうやってっていうところで手当もらって、でその先の一応キャリアプランっていうのがマネジメント部門とかいろいろケアマネージャー目指すとかあったんですけど、そのケアマネージャー自体もちょっと給料も減ってきたりとか、自腹で研修受けなあかんとかなってきてません？今
ケアマネさんも募集しても来ないですもんね。
そうね、来ないで主任、うん、取らんとあかんみたいなんで研修行ったらえらい目あったみたいなね、うん、話も
、うん、心折れてますよね、あの研修の多さと
でしょう、うん、で試験難しくて減ってきてって言って、うん、ましてやこの施設を目指す人もいないし、じゃあもうケアマネージャーでされた方もこう現場戻ったり夜勤手当もらいに介護福祉士戻ったりっていう現象は今起こって出るんですけど、この不透明なキャリアプランの中で専門家も素人もなんかよくわからない世界で動いてるなっていうのが僕の正直な感想なんですよ。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ坂井で検索。坂井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。